岩を土台とする人生と題して赤江牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
改めておはようございます。先週月曜日にサムエルのこの春の卒園時のいわゆる同窓会リユニオンをいたしました。全員揃うことができて、一人はアメリカから、一人はの兄弟二人が東京から遠方から帰ってくるということで、本当に親も子も休校を温めるひとときでした。午後、私は予定していた東北の会議と、それから被災地を訪ねて行ってまいりました。お祈りを感謝します。そういう中で福島に行きまして、土砂降りの中、東京キリスト教大学の卒業生が迎えに来てくれて、そして、石川浩二先生が中野の教会から移られて、8年ほど前に聖十字教会が同盟教団に加入したバックの創生グループという大きな福祉社会福祉の働きをしている老人ホームや幼児教育をしているグループがあるんですけども、そこの専務さんとも久しぶりにお会いし、先生方とお会いすることができ、また翌日は老人ホームや子ども支援の子育て支援の施設も見たり、とても良い有意義な時でした。火曜日の午後、仙台の駅前で、仙台ののぞみ教会の秋山牧師に迎えていただいて、先生のご案内で、火曜日の午後は、仙台の海岸沿いを被災地を訪ねました。まだがれきこそ取り除けられていましたが、復興の兆しはまだまだ見えない、十字架がだけが残っている流れ去った教会もご案内いただきました。その教会に波が押し寄せ、それを教会を2つに分かれて、その先にあった小学校が被害が少なかったというようなことも報じられたようでありますが、今は小学校も跡地がきれいになっていました。そんな中で2日目は石巻、それからよく聞いていらっしゃる防災避難所の鉄骨むき出しの、南三陸、それからもうちょっと北へ登って気仙沼、そこでは大きな船が打ち上げられたものが残っている、よく映像で見るのを、見ることができましたが、そこも瓦礫処理は終わっているものの、防波堤がない、それから土地のかさ上げがいる、いろんなことで、そこに果たして人々が戻ってくるのかどうか、まだまだ復興はこれからだなということを思いました。特に仙台の方々は福島が大変だということで、津波がなければ地震はどうってことはなかったけどもということで、そんな中で、福島の原主力発電所のあの事故、人災は本当にどうしようもないということで、私も福島の中通りは見たんですが、今回は浜通りに行けなかったので、終わっていない、これから国を挙げて支援し続けなければならないということで、浜通りに改めて生かしていただきたいなと、そんなふうに願いも持ったことでありました。さて、 そんな中で、木曜、金曜とグレープシードの、まあ、サムエルが去年から導入しております幼児の英語教育の日本で取り組んでいる人々が集まっているカンファレンスに参加しました。会場が名泉幼稚園という大変有名な幼稚園で、それは施設もさることながら理念と地域に根ざしているということの本当に素晴らしい働きを長年願っておりました。それを目の当たりにすることができて本当に感謝でした。その幼稚園の副園長が副学園長がお話しされたのは、地域にどのように災害の時にその地域に寄り添うのかという、そういうことを経験に基づいてお話をくださって、南海トラフ大地震も言われておりますが、私どもも西日本にあって、もういつかわからないということを危機意識を持ってしっかり対応しなければいけないな、その時、教会はどうするのかということ、本当に防災訓練と地域に使える準備が本当にいるんだなということをつくづく感じて帰ってまいりました。そんな中で、実は今日の例えば津波ではありませんけど、大雨で洪水が押し寄せて、しかもこの2つの家の1つが砂の上に立っていたので押し流されてしまったという有名な聖書の箇所です。でこの箇所の背景と状況を簡単に申し上げなければいけないと思います。何度も読んでもうここはよく分かっているから、もう耳にタコができているという方もクリスチャンの中には多いと思います。でも今日私はあんまり皆さん聞かれなかったこともお話しすると思います。それから改めて信仰と行い、行いと信仰の関係をしっかり見たいと思っております。さてここで、二人の人が家を建てた、家を建てたのはいいが、問題はどこに建てたかということでした。三条の説教、三条の水訓といわれるマタイの5章6章7章の最後の結論部分ですね。でこの部分で私たちは同じように教会の門をくぐって街道に座って説教を聞くけれども、見たところちっとも変わらないけども全く違う人生の土台を据えることになる、そういうことを心に覚えたいと思うんです。その違いは、人生の危機が訪れると土台の違いがはっきり分かってきます。病気になったり、会社が潰れたり、リストラになったり、結婚生活に破局をきたしたり、配偶者と死別したり、まあ、いろいろあります。最大の危機、嵐は自ら自分自身が死の門をくぐり、その先神の裁きの座に立たされることです。地上の支えの一切が取り去られた時、なお残る岩があるかどうか、これが問われています。イエス・キリストの言葉に従って実行に移してきた人はそこに岩を見出すことができますが、無視して生きてきたならば支えがありません。もう一度言います。クリスチャンにとっても、そうでない人にとっても非常に緊張感のある例え話であります。イエス様はこの例えを通して、全ての人の人生が岩の上に建てられているのか砂の上に建てられているのか、もう一度検討するように私たちに警告しておられるわけです。さて、まあ、そのようなわけで、 お話を進めたいと思います。説教のアウトラインをお届けしておりますが、いつものように聖書をあちこち開かなくてもお話が進むように、聖書箇所のポイントポイントをプリントしております。実はここでこの箇所でですね、岩の上砂の上というこの比較が強調される例え話でありますが、つまり違いが強調されるんです。でもその前に共通点があるということを見落とさないでおきたいと思います。どういうことかというと、この両方とも家を建てました。建てた家はちゃんとした家です。建て方も、お金のかけ方も建てた材料素材も大して変わらなかったでしょう。もう一回言います。ちゃんとした家を建てたんです。問題は地面の下が問題なんです。地面の上の家は変わらないんです。私たちの人生の地面の下はどうかということです。また同じように似た生活環境と条件がありました。水が両方とも出ました。風当たりが強くて表面は砂地でした。差はないんです。両方ともですから試練や災難を受けました。今回ですね、福島に行った。実は雨に関係があったんです。私は7、8分に福島に着いて、そしたら連絡をしておりましたら、石川先生が食事をしましょうということだったんですが、最大値と同じように8時に店が閉まっちゃうんですね。食べれるんかなと思っておりましたけども、お食事を駅前でいただいたんですが、つくなり土砂降りの中で迎えていただいたんですが、こう言われました。先生、本当は来れなかったんですよと言った。実は私は予定してた山形行きの翼号に乗ろうとしたんです。で、東京駅で乗り換えようとしたら、あと 5,6 分で、仙台行きの山びっこがあると。 5,6 分、それだったら乗れるなと思って飛び込んだ。そしたら実はそれは、車中で30分ほど早く着きますと言ったのはいいんですが、後の私の予定していた翼は、翼号は山形で大雨が降って土砂崩れで、もう電車は、私の予定していた電車は出なかった。だから先生、予定通りだったら東京止まりでしたねって言われて、ああそうだったんだと思いました。つまり大雨と土砂崩れで、この今日のようなことが私のその福島行きにも関係していたんですね。さて、この二人の違い、共通点は見ました。じゃあ違いをもう一回確認しましょう。一方は守られ、他方は倒れました。行く先は天国と滅びです、一方は砂の上、もう一方は岩の上です。これはこの箇所で見ればわかります。その一方を賢い方、他方を愚かな人と呼んでいるんです。これは二人の誓いです。さて、私たちは賢い人でしょうか、愚かな人でしょうか。自分で自分を振り返ればいいと思うんです。で、ここで、一方は守られ一方は倒れたというときにですね、このことはこの前の共に死後の裁きを受ける点では共通しているということに私たちは目を留めなければなりません。7章の22節にその日にはとあります。これは私たちの死の時、それから神の裁きの座に立つその日です。ヘブル書の9章に書いているように、ここに書き出しました。そして人間には 一度死ぬことと死後に裁きを受けることが、ことが定まっているように、神様は公平な方です。いろんな人生に不公平さがつきまとうと思っているようですが、最後に公正に公平にみんな死にます。一度死にます。もう一つ、死んだ後裁きを受けます。今回私は仙台に行って、木曜日の午前中開けていたんですね。それはまあずっと数日間、歩き回って、カンファレンスに備えるということと、もう一つはここも見ておきたいということが起こるかもしれない、まあ、そんなこともあったんですね。で、東北ヘルプという教会関係あるいは海外からの支援もいただいている事務局がある、仙台の日本キリスト教団の教会に行って、それの東北地方のセンターに行きまして、そこが支援センターにもなっているんですが、そこにもご案内いただきました。で、最初にそこに行って、それから被災地を回ったんですけども、まあ秋山先生はそのキリスト教会関係の被災協会の支援部の委員長をしていらっしゃいました。まあ、気仙沼も行ったらそこの教会も流されている、まあ、2箇所は流されていたんですね。で、1箇所の気仙沼の方は支援で、プレハブで、なんとか建て直したら火事になって、今もそこは折れないというそんな状況になっていました。まあ、踏んだり蹴ったりだなと思ったりしましたが、まあ、多くの教会は支援を受けて、立ち直りつつあるわけです。そこで、むしろ立ち直るだけでなく地域の、まあ、救援センターに拠点になっているわけですね。で、そういう中で、今回ぽっかり空いた木曜日の朝はどうしようかなと思いました。で、持っていた本もゆっくり読もうかなと思っていたら、安いホテルで4000円台だったんですが、チラシが目に入った。それは仙台博物館の、まあ、青葉城の近くにある仙台博物館の催し物で、滋賀県の近江巡礼という近江地方のお寺の仏像とか、まあ、大変貴重なものが展示してある。で、そこで、まあ、仏像や絵画とかさまざまな資料が、貴重な資料があるというので、滋賀県でもなかなか見れないように、2時間もあったら随分見れるなと思って行きまして、大変良かったんです。で、お話ここでしているのは、その中に地獄絵図があるんです、ね、皆さんご覧になったことありますか？仏教の地獄絵図、まあ、本当にお釈迦さんは死後の世界は分からないとおっしゃってるんですけども、まあ、数百年後仏教は死後の世界があり、しかも六道六つの道を行ったり来たりするということを言っておりますね。で、その地上人間がどんなものか、天人がどんなものか、あるいは修羅がどういうことなのか、まあ、畜生の世界がどうなのかという、そういうことをぐるぐる回る絵が描いてあったり、本当に地獄でどんな苦しんでいるかとか、鬼がどんなふうに舌を抜いているかとか、あるいは鉛の炎熱を燃え盛る川の中で、胃の中まで、焼けただれた鉄の湯かを飲み込むとか、ね、そう、本当にもう表現できないようないっぱい書いてあるんです。で、それはやっぱり仏教のどのようにこのそういうものに備えるのか、極楽に行かなければいけないのかということを教えるための、まあ、教材として書かれているわけです。見ながら、改めて聖書の書いているゲヘナ、死後の 滅び、地獄、火と火の燃えるところ、宇治も燃え尽きるところがないという、あのイエス様の表現をつくづくと思いました。一度死ぬ、いえ、聖書は二度目の死がある、第二の死というものがあって、それが死後の裁きの後滅びへ行くということを言っているんです。これが恐ろしいと言っているんです。仏教のことを申し上げましたが、仏教は方便で言っているんです。地獄極楽はお釈迦さんはおっしゃっていません。後で仏教が死後の世界がある、そのことを教えようとして、それは方便として教えているわけですが、聖書ははっきり方便ではなく、本当に天国はあるが地獄もある、こう言っている。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受ける、一方は天国に、一方は滅びに。これは本当に恐ろしいことです。さて、私たちはどちらに行くんでしょうか。天国に行ける、これが救いです。最後の裁きからの救い、それが聖書の救いです。イエス・キリストの救いです。そこで救いの土台は何かということを次に見てみたいと思います。ここでは24節だから、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆と、私の言葉を聞いてとあります。つまり土台はイエス・キリストの言葉です。一番後で結論でもお話したいんですが、私のこれらの言葉を聞いてという言葉は、こういうことを言ってる人はイエスの他にないんです。いろんな教えを、ありがたい教えをくださる方々も、瞑想構想さまざまな人々も、あるいは聖書で言えば預言者も、イエスのように言わないんです。だから28節、イエスがこれらの言葉を語り終えられると群衆はその教えに驚いた。あまりにも権威あるもののように語られたからです。こんなことを言う方はイエスの他はありません。どの宗教も同じだというのは、それは違います。お釈迦様もそんなにおっしゃってません。お釈迦様も悟りを求め、苦しみからいかに逃れるか修行をしたんです。でもイエス・キリストはご自身が裁くお方であり、その基準は私の言葉だとおっしゃってるんです。ここでイエスというお方はご自分をそのような権威ある言葉を語るもの、そしてその心を、神の心を、救い主の心を持つお方であると宣言しておられます。ここではご自身のお言葉であり、御心であり、いえ、それを語られるご自身ですね、キリストご自身のことを土台だと語っていらっしゃるんです。岩だとおっしゃってるんです。このことをやがて使徒パウロは、かつてキリスト教を迫害し復活のイエスに出会ってキリスト教最大の宣教者となった使徒パウロのコリントの教会に書き送った手紙です。三章ですね、十一節を記しました。誰もすでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできないからです。その土台とはイエス・キリストです。土台はイエス・キリスト、他のものに据えることはできない。今日歌いました、私の望みは主の義と地にあり、イエスの他には頼れるものなし。 355番教会福音賛美歌ですね。岩なるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。嵐の中にも恵みは変わらず、怒り下ろして身元に安らう。主の血と約束、私を支える。これ十字架の上に流された血、御子イエスの血、すべての罪から私たちを清める、そういう約束です。大水の中にも望みは絶えない。ラッパの音響いて、その日、最後の審判の日、宇宙にラッパの音が鳴り響くと言います。主イエスがに会うとき、主の義をまとって御座の前に立つ。岩なるキリスト、救いの礎、揺るがぬ礎。でここでですね、このようなイエス様のお言葉の権威、だから土台は、その土台とはイエス・キリストですということです。他にはない。キリスト教信仰とは何ですかと、イエス・キリストを土台とすることです。他には救いはないんですか、土台無理ですってな、全然意味のないことですけど、ここでもう一つの土台があります。イエスをキリストと信じる信仰です。マタイの福音書の16章は大変有名ですが、ここでイエスのと弟子たちの対話がありました。この頃、他の人々がイエス・キリストのことを、イエスのことを、預言者バプテスマのヨハネの生まれ変わり、再来だとか、まあ、エリアだとか、いろんなことを言いました。でイエス様が弟子たちに聞き直されました。あなた方は私を誰だと思ってるんだ。そうすると弟子の筆頭格のシモンが、ここではシモン・ペテルとありますが、シモンが、その司法の言葉ですね、シモン、あなたは生ける神の御子キリストですと言ったんです。するとイエスは彼に答えて言われた、バルヨナ・シモン、本名ですね、あなたは幸いです、このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます私の父です、父なる神です。では私もあなたに言います、あなたはペテロです。ギリシャ語の岩という意味を持っています。私はこの岩の上に私の教会を建てます。ハデスの門、死の世界、黄泉の門もそれには打ち勝てません。大変有名な言葉です。キリスト教信仰の土台です。でカトリック教会は、この私はこの岩の上に私の教会を建てますという言葉を受けて、よく知られておりますように、これをペテロ個人と受け取ったんです。そのペテロの、イエスの直弟子ペテロの後継者がローマ法王なんです。だからつまり、イエスの直弟子のペテロのこのを継いでいるのがカトリック教会だ。つまり我々は本家で本屋だと言ってるんですね。これをキャソリック、行動と言ってるんです。我々が老舗で、本店なんだと、こう言ってるんです。で、それがカトリックという意味なんですが、理解はこのイエス様の言葉の解釈です。でもこの岩の上に私の教会を建てるという岩は、ペテロという人間ではない。というのは、この後ペテロ失敗しますからね。恥ずかしいことをやりますから。で、そうではなくて、イエス・キリストを救い主と信じる信仰の告白を岩としているんです。このここに印刷した言葉によると、あなたは生ける神の御子キリストですという、この信仰の告白が岩なんです。だからこれ以後、イエス様のことを、生きておられる神の御子、神ご自身で、神の御子で キリスト救い主です。この信仰の告白をする人を教会の中に迎えますという意味です。で、これを聖書のこの正しい解釈に立つべきだという抗議をし、プロテストをしたのがプロテスタント、つまり我々教信教です。カトリックを旧教といえば信教です。ここで言わなければいけません。違いではなく共通点をと今日言いました。カトリックとプロテスタントの違いよりも共通点を強調しなければなりません。両方とも三位一体の神を信じ、使徒信条を告白していますから、そういう点では歴史的正統的キリスト教会です。このことを私たちはしっかり土台にしているということを持たなければなりません。しかしこれ以外にもマリアが罪を持たなかったとか、マリアも少女から生まれたとか、まあ、マリア崇拝が入ってきたり、いろんなことが入ってくるとそれは違うでしょうと、法王様には間違いはありませんとかいう、それも違うでしょうと、いや法王様ではなく聖書に最高の権威があるんですというのがプロテスタントの立場ですから、そういうことは違いは違いで持つべきです。でも違いばっかり強調して、もっと共通の同じキリスト教信仰であるということを私たちは忘れてはいけないと思うんですね。さて、でもここではその共通点を知った上で違いはあるということを申し上げています。そこで、ここでイエス様は私の救い主、神の御子、キリスト様です。イエスを主と告白する、イエスをキリストですと告白する、これが信仰、イエスキリストを信じ救われる条件です。それを口で言い表し心で信じること、これが聖書の救いの土台ですね。そうすると神の異なる資格、特権を与えられたと聖書は約束するんです。さて、それをそう信じる人を神様はあなたを罪がないと認めます、救われたと認めます、いいえ正しいものだと認めます。これが信仰による義認です。次のローマ書の3章を見てください。人が義と認められるのは律法の行いによるのではなく信仰によるというのが私たちの考えです。使徒パウロはエペソ人への手紙で、私たちは行いによらないで信仰によって救われましたとあります。人は救われるのは行いによらない、信仰による。その信仰というのはイエス様を救い主と信じる、十字架は私のためです、イエスは死人の中から復活されました、私を許してくださいます、権威をお持ちのお方です、この信仰を持っているものを義と認める、このことを中心的に書いているのがローマ人への手紙です。そしてそれをもっとさらにぐっと絞って書いているのがガラテヤ人への手紙ですから、この2つは侍の刀で言えばローマ人への手紙が大刀で、小刀がガラテヤ人の手紙で、この2つはぜひもう一気にローマ人への手紙読んでください。ガラテヤ人への手紙は6章ですから、もっと読んでください。そんな風にして私たちは信仰による救いということを、それがしかも旧約聖書に出発しているということを見るんです。義人は信仰によって生きる、旧約聖書から一貫してアブラハムもダビデも信仰によって救われた、行いによらない、これが聖書全体のメッセージです。救いの土台はイエス・キリストご自身、イエス・キリストを主と信じる信仰、そして信仰によって義とされるということのことですね。これがプロテスタントのことです。カトリックは言います。信仰によって救われます。でも行いも言います。信仰のみ。信仰だけで救われる、これがプロテスタント、聖書の言ってるところですね。では今日の箇所へ行きます。 7章のこの箇所で24節、もう一度見てみますと、私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、それから26節に、私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆、行いが鍵になってますね。どう考えたらいいんでしょうか。行いではなく信仰によって救われると言ったじゃないですか。でもイエス様はここで行いがないと大きな差がつきますよ。これをどう整理したらいいんですか。あんまりこれを、正面から取り上げている本もメッセージもあんまり聞かないんです。この前に22節23節を先ほど言いかけて終わりました。その日には、いろんな不思議なことをして予言をして不思議なことを奇跡を行った人、その人に不法をなす者、つまり行い悪い行いをする者は私から離れていけと言うんです。でこれはね、行いがによって行き先が決まるような印象を受けますが、これはどういう流れ文脈の中で言われているかというと、その上の段の15節からなんです。偽預言者たちに気をつけなさい。偽預言者に騙されてたぶらかされて、その教えに引っ張られてついていくとこうなりますよというんです。偽預言者も奇跡をしたり不思議なことをするんです。異端はこれに当たります。エホバの証人も統一教会もモルモン教もそうです。不思議なことを言ったり奇跡をしたりいろんなことをしますが、偽預言者たちに気をつけなさい。気をつける見分ける方法は教えの内容、もう一つは生活です。このことが15節から20節に書かれていて、だから21節、私に向かって主よ主よというものが、これうちこそ本当のキリスト教会だというものが、皆それについていく人が御国に入るのではないですよ。天におられる私の父の御心を行う者が入るんだとこう言ってるんです。今言ったように偽預言者は問題外です。ではイエス様が24節でおっしゃっている良い行い、あるいは悪い行い、26節のそれは何でしょうか。これはね、救われるか救われないかということを見分ける、そういう行いや実践のことではありません。イエス・キリストを信じて罪許され神のことをされるのは行いによらないんです。恵みにより信仰によるんです。で、信じた人が、信じて救われた人が、イエスを土台としている人が、信仰義人の恵みに預かっている人が、じゃあそれでいいのか。救われて行いによらないんだったら、好きなように生きてチャランポランに生きてそれでも天国行けるんだからと言ったら、断じてそうではないと、パウロはそういう不届き者に対して一括してるんですね。これがローマ書の6章です。じゃあ罪が増えるほど許しが大きいんだったら罪を犯しちゃいいんじゃないかというに対して、断じてそうではないというのがローマ書の展開ですから、イエス様を信じるだけで救われる楽ちんだ、そんなことでいい加減なクリスチャン生活を送っている人は間違いなんです。そういう人々に対してイエス様は、私のこれらの言葉を聞いてそれを本気で行え、本気で弟子としてついてこいと、こうおっしゃってるんです。で、クリスチャンになるのはね、信じるだけで救われますからいいんですよ。でも通っていくのは狭き道ですよ、十字架の道ですよ。 信じたらいいことばっかりじゃないですよ。献金もありますよ。毎週毎週礼拝に行きますよ、ね、人からもいろいろとやかく言われますよ。時には迫害を受け、殉教だって待ってるかもしれない。そういう時にそれでも私についてくるかいっていうのはここなんです。それをどこまでもついていきなさいとこう言ってる。でもじゃあそれで失敗したから放流ぶりのかというとそうではないよというのをこれから申し上げたいんです。ここでペテロは晩年二つの手紙を書きました。第二の手紙が一章十節にこう記しています。ですから兄弟たちよ、ますます熱心にあなた方の召されたことと選ばれたことと確かなものとしなさい。これらのことを行っていればつまずくことなど決してありません。ここにも行いがあります。つまずきっていうのはクリスチャン生活で途中で挫折するということでしょうね。信仰生活が行き詰まる。でここでペテロは自分の人生をイエス様を信じた者はしっかりイエス様に結びつけイエス様に根を下ろしなさいとおっしゃっているんですが、本物の弟子となれとおっしゃっているんですが、このペテロの言い方は召されたこと選ばれたことということを言っています。イエス様を信じるのはイエス様に召し出されたから信じれるんですね。招かれているから信じれるんです。選ばれたから私たちはイエス様を選ぶことができたんです。でもイエス様はおっしゃいます。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだ。お互いに選ぶんです。私たちもイエス様を選ぶんです。でも私たちが選ぶより先にイエス様が私たちを選んでくださっているので、私たちはイエス様を選ぶ。神様の選びが、主権が神様にあるんです。いいですか。あなた方が私を選んだと思い上がんなさんな。私が選んだからあなた方は私を選んだんじゃないかとこうおっしゃる。でも選ばないといけないですよ。私はあなたを信じます。でもそのために実はそう言えるのは選ばれているからそうできるんです。この両面性があるんですね。で召されて選ばれている。でこのことは別の言い方で聖霊によらなければイエスを主と告白できないんです。あなた方は罪の中に死んでいたものだという。死んでいたら選ぶことだって信じることだってできないんです。霊的に死んだ状態ですから、それが罪人という意味ですよ。ところが神様の恵みと憐れみによって私たちは教会に来たり、他の人から聞かされたり呼んだりいろいろして、あ、こっちが本物かな、きっと神様いるに違いないな、それにしても私は罪があると言われたら本当に神様抜けて生きてきたな、自分勝手だったな、でも自分でやめられないな、内側にあるいろんな思いはどうしようもできないな、もうお手上げになる。そうするとイエス様の十字架は見えてくる。父よ彼らを許したまえ、イエス様ありがとうございます、もう信じるほかありません。これは選ばれて召されていたから、そのように私たちは心が導かれるんです。これが召すと選びです。それはもう信じている人は最初に神様の方でしてくださったんです。出来上がってるんです。これはもう変えようがない事実です。だから神様の方でしてくださっていることを信じて、それをより確かなものとするのは人間の側の努力なんです。やっぱり教会来ないと、聖書読まないと信仰は眠りますよ。 世の中の誘惑に負けちゃいますよ。流されますよ。親がイケイケ言うからしょうがないついていく、それでもいいから。来てると変わるんですよ。でもいろんなケースをお互い通りながら、本当にそれを確かなものとしていく熱心さ、努力、それがイエス様が私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は岩の上に家を建てていくんだよとおっしゃってる。信じて救えるから行いなんかどうでもないといいとおっしゃらない。これがヤコブ書のそれを行いを強調しているということです。さて、このことを使徒パウロは弟子の手元に書き送ってますね。どんなふうに弟子たちを育てていくのかというのを、テモテの第二の手紙2章の中に中ほどに書いていて、19節、主はご自分のに属するものを知っておられる。属するものというのは、羊飼いが羊を養っていることを、飼っていることを言います。これは私の羊だっていう。羊は羊の声を知っている。羊飼いもご自分の羊を知っているんですね。イエス様が召して選んだ羊は私のものだとおっしゃるんです。これが詩編の23編です。主は我が牧者、我乏しき音あらず。主は我を緑の牧場に伏させ、憩いの右側に伴いたも。たとえ死の影の谷を歩むとも、災いを恐れず。あなたの杖と無知が私を導いてくださる。死に至るまであなた恵みが私を追いかけてくる。これが主はご自分に属する、ご自分の羊を知っておられる。つまずいて転んで泥だらけになって、せっかく救われているのに途中で変になっちゃったクリスチャンがいたら、それで終わりではない。大丈夫。主はご自分の羊を知っておられて、決してお見せにならない、捨てない。これが聖書のメッセージです。だから私は今日まで来ました。だから私は命かけで福音を伝えます。自分の熱心さや努力や清さではない、この神様の素晴らしい約束があるからです。そうじゃありませんか。それで、だから次の主の御名を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。してはいけないことはいけない、ならぬことはならぬのです、ね、八重の桜です。おえんことおえんのじゃ。これを命をかけて主の弟子として歩んでいく。このことを最後にもう一度申し上げる前に、次の土台があれば救いは保証されるというのはもう一回確認しておきましょう。土台は何か。イエス・キリストご自身、信仰の告白、それを神様の方でよし、それでいいよと認めてくださった。でも自分のことも頑張っていく。じゃあ途中で変になっちゃったらどうするのか。土台があれば救われる。パウロはね、コリントの手紙の第一で、誰かの立てた、三章の十一節に前見ましたね、すでに据えられている土台の他に他のものを据えることはできない、その土台とはイエス・キリストだ。その後、誰かの建てた建物が残れば、クリスチャンはね、建物を建てる人生なんです。イエス様を信じて救われている、金銀宝石の材料で家を建てるのか、木草藁のクリスチャン紹介を送るのか、二つなんです。問題は建物がどちらにしろ残れば報い、それ自体報いです。でも両方とも焼けることがあります。もし誰かの建てた建物が焼ければ、 金銀宝石でも木くさわらでも焼けることがあります。その人は損害を受けますが、せっかくここまでやったのにとあるじゃないですか。佐藤明先生たちは福島第一バプテスト教会、福島第一原子力発電所のすぐそば、そこであの浪江町とかあの大隈町とかいうところからの人々が来てる教会、ところが4つの教会用のキリスト教の懇談の地で建てた、建ててまだ本当に1ヶ月2ヶ月でクリスマスをお祝いした後でこのことが起こった。流浪の教会になりましたが、でもいわきに翼の教会、立派な教会を今建てています。4つ建てて流されてダメだ、5つ目建てればいいじゃないかと思った。素晴らしいですね。でも建てれなかっても天の御国で自分自身は火の中をくぐるようにして助かります。自分自身って何ですか？イエス様信じて救われた自分自身は、地上の生涯の働きの全部がダメになっても天国に行けるよっていうことです。私はこの教会の創立者の佐藤国之助先生のねお言葉を説教で聞いて、やらやっとという言葉をおっしゃった。やらやっと天国に行かせてもらえ、それでも焼けぼっくりのように、もう焼け跡に残ったあの火事場に残った本当に焼けて残った防空のようでも天国に入れていただく、ありがたいですね。土台があれば救いは保証される。さてイエス様が権威ある者のように教えられたとおっしゃいました。群衆は驚いた。本当に素晴らしいです。そのことを思いますとね、まあ、あのどっかの霊媒師がねお取り次ぎするとかね、どっかの巫女さんがお取り次ぎするとか、そんなものとは全然レベルが違います。生き神だと教祖が自ら名乗ってもそれが何ですか。難行苦行して悟りを開いた高僧瞑想でもあっても、このイエス様のような土台にはなりません。神の懐にいました一人子なる神、神ご自身、父御子御霊なる神が人となって人の言葉を用いて父なる神の御心を語りお示しくださり、そのように生きてくださった、この方が十字架にかかって私たちの身代わりとなってくださった、そしてよみがえってその救いを完成してくださった、このイエスに自分の人生を基礎づけるということは他のどの宗教も全然レベルの違うことではないでしょうか。なんと確実な土台を持つことになるのでしょうか。それを私の人生の土台、礎とする人生はなんと幸いでしょうか。今日修法の終わりに今日の御言葉を書きました。それはあのマタイの信仰の告白のすぐ後です。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て自分の十字架を追い、そして私についていきなさい。犠牲を払う、イエス様のためにつらい目をする、何か損をする、何か失うことがある、主のために私を本当に神様が用いてくださる、なんと幸いかと思って十字架の道、弟子の道を歩く、それが私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者と呼ばれている人々のことです。お祈りしましょう。 リスチャンはクリスチャンのように生き、まだクリスチャンになってない方は、イエス様を私の土台にしようと、そして立派なものを建てていこうと、そんな風にイエス様は私たちを招いていてくださいます。天皇お父様、暑い夏、今なお様々なことが私たちの周りに取り囲み、私たちの人生はこれから先、一寸先が闇です。けれどもあなたは私たちの行き先の全てをご存知で、私たちの土台となってくださいました。どうぞあなたの上にしっかりと目指し、そこにあなたに喜ばれる建築物を建て上げていくことができますように、この素晴らしい使命をお与えくださったことを感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。